問、旧芦部中学校グラウンドの利用について、第2グラウンドを残土処理場として利用し埋め上げを行い、第1グラウンドと同じ高さ一面にして陸上競技場として活用できないものなのか、陸上、サッカー、グランドゴルフ、合宿、大会誘致につなげ、交流人口の拡大、あらかじめ訂正があります、残土処理場として記載しておりましたが、建設発生土処理場として場と訂正して質問を行います。今使用してない旧芦部中学校の第二グラウンドなんですけど、埋め上げを行い陸上競技場の施設を作ることは域の未来につながるものと考えます。今単純に観光地で観光客は増えていると思われますか。おそらく減少傾向にあると思います。インバウンドを含めここを増やすことは重要なことでありますので、今後とも新たな取り組みに期待しております。それと合宿大会誘致を含む交流人口の数は増えていると思われますか。私は増えていると思います。実際令和6年度スポーツ団体取扱実績を出していただきました。競技としてサッカー、野球、バスケット、バレー、陸上の順で競技だけで延べ6647泊していただいております。バスケット、陸上の一部は大学実業団、それ以外の競技はほとんど小中高の育成世代です。各種団体来ていただいております。意見をお越しいただき消費をしてもらうには、この2本柱でやっていくべきかと考えます。例えば年間365人が宿泊するとします。単純な計算で申し訳ありませんが、そうすれば1人の人口増加分の消費に近いものが生まれます。3650人なら10人の増加です。令和6年度のスポーツ関連で換算しますと約18名増加となります。人口減少の歯止めが効かない今の状況にあることを考えますと、交流人口の拡大こそがそれに代わる取り組みではないかと思います。グラウンドを整備し、陸上競技場、サッカーグラウンド、モルク、そしてグランドゴルフ、競技以外にも地域の運動会、学校の遠足、そして障害物がない夜空でのドローンショー、新しいものを作ってそれに価値を見出すことも必要ではないでしょうか。多岐にわたる分野に及び壱岐市の価値を高めるものだと思います。今市が取り組まれている実業団の陸上の誘致はさまざまな相乗効果をもたらしていると感じています。そのようなスポーツ団体と域の小中高の子どもたちが指導を受けるとか、練習に参加することでより一層子どもたちの成長につながるのではないでしょうか。大学や実業団との練習に参加することができるようになれば、域の子どもたちにも注目が置かれ、いずれスカウトまで行くようなことがあれば、大学進学も特待生としての価値も取得できるようなことも考えられます。そこに私が描くような施設があれば、より多くの方々にスポーツを通してお越しいただけるのではないかと考えていますが、いかがでしょうか。
次、坂井慎吾議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。平本建設部長、
はい、2番、坂井議員のご質問にお答えをいたします。本件につきましては、壱岐市内における建設発生土の受け入れ地不足という課題に関連する内容でございますので、建設部より答弁をさせていただきます。現在市内における建設発生土の受け入れが可能な施設 は芦部町国部本村フレに所在する民間事業者1社のみとなっております。しかしながら当該施設の受け入れ可能量は年々減少しており、令和8年度中には受け入れが困難となる可能性もあることから、公共工事の円滑な実施に向け、新たな受け入れ地の確保が喫緊の課題となっております。このような状況を踏まえ、令和7年度当初より長崎県域振興局建設部と協議を重ね、次のような取り組みを現在進めております。まず市及び県の公共工事担当課間で発生度量や受け入れ度量、発生時期等の情報共有をこれまで以上に徹底を行い、公共工事間での有効活用を積極的に推進することで搬出量の削減に努めております。次に発注段階から設計等の見直しを行い、可能な限り建設発生度量の抑制を図るなど計画的な度量管理に取り組んでおります。さらにこれらの対策と並行しまして、県及び関係機関と連携し、私有地、民有地を含め関係法令に適合した安全で安心な受け入れ地の確保について検討を進めているところでございます。建設発生度の取り扱いにつきましては、廃棄物に該当する場合には廃棄物処理法の適用を受け、適正処理が義務付けられております。一方、適正な土質を有する建設発生度につきましては原則として廃棄物には該当しませんが、搬出搬入埋め立てにあたっては生活環境の保全および災害防止の観点から盛り土規制法等の関係法令の規制を受けることとなります。一定規模以上の盛り土行為には許可が必要となり、安全確保措置が厳格に求められていることから、新たな受け入れ地の確保は容易ではないといった状況でございます。議員ご質問の建設発生度の再利用につきましては、資源有効利用促進法では建設発生度は指定副産物、いわゆる再利用可能な資源と定められておりますので、市としましても埋め立てや盛り土の材料として活用することが最も有効な方法であると考えておりますが、受け入れ地の選定にあたりましては、地元住民皆様のご理解、ご協力が不可欠であることから、関係機関、建設業協会を含めまして慎重に協議を進めてまいりたいと考えております。今後につきましても法令遵守を徹底するとともに、災害防止及び生活環境の保全を最優先に、建設発生度の適正処理と有効活用に、取り組みまして、公共工事の円滑な執行のため、課題解決に向けた協議を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
坂井議員。
はい。発生度の処分場としてはですね、十分に、市民生活に配慮していただきまして、市と県としっかり協議をしていただいて進めていただきたいと思っております。最初の質問でグランドの、発生度としての質問でしたので、なかなか私も幅広く問題を提起したもので、なかなかお答えが難しかった部分もあるかと思います。今度は次の質問では具体的な質問内容を提示してお願いしたいと思っております。ここでですね、前回3日でやったですかね、いつかやってですかね、施政方針の中で地域の価値と新しい人の流れが未来を作る島の括弧に、文化スポーツの振興とあり、その中に近年の子どもたちの活躍を大変嬉しく頼もしく思いますとともに、引き続き各種補助事業による支援や市内関連施設の環境整備を進めてまいりますと言葉がありました。やはり域の未来を背負ってくれる子どもたちのためにも環境を整備していただきたいと思います。確かにお金はかかります。 しかし理想と現実を諦めず、どこかに落としどころを見つける努力はお願いしたいと思います。ここですいません、市長に一つお考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
篠原市長。
酒井議員のご質問にお答えさせていただきます。酒井議員がですね、冒頭お話しいただきましたように、スポーツ合宿は成果が出てきております。で、ただ補助金を出しているというのも来ている理由の大きな一つだと思っております。できれば宮崎市ではないですけれども、施設があるので補助金がなくても来てもらえるような、そういった形が持続できるスポーツ合宿、また子どもたちの教育にもつながるのかなというふうに思っているところではありますけれども、実は以前宮崎市長とも話したときに、温暖化でですね、なかなか宮崎の合宿も減っていると、あったかいところ行かなくても、日本全体暖かくなっているというような問題もありまして、それだったら何があれば一気に来てくれるのかというところを今研究しているところであります。で、ただ例えば400メートルトラックタータンの分があれば本当に来るのかと、作ったけど来なかったというふうになってもですね、いけませんので、その辺もちゃんと研究しながら、本当にこれがあれば来るというところを今研究しているというところです。で、一方で、お金の話だけではなくですね、子どもたちの施設教育についてもこの施設整備も重要だと思っておりますので、その両面から先ほど言いますように落としどころですね、教育施設だけでは何億かかるというのはちょっと合わないですけれども、外からの呼び込む観光交流施設としても価値があるというような合わせ技で今何かできないかなというふうには考えているところでありますけれども、なかなか今勝本の野球場もそうですが、今あるものに手を入れるというのがですね、非常にやりにくいというのが実際研究している中で思っているところであります。ただまたゼロから作るというのもですね、費用的なものもかかりますので、何が言いたいかというと頭を悩ませているというところでありますが、諦めずですね、何かいい落としどころがないかというのは引き続き検討していきたいというふうに思っております。以上でございます。
酒井議員。
はい、ありがとうございます。私もやはりですね、補助金ありきではやっぱりものは進みませんし、持続はできません。でも最初をやるにはお金が必要になってきます。そこも言われるように頭が痛いところでもありますし、しかし子どもは減少して、今年100人いるかいないかぐらいですかね、来年はまた以上に減ります。しかし子どもは確かに生まれてきてます。息の宝でもあります。私たちを支えてくれる子どもたちはしっかり生まれてきてくれています。何かいい案をですね、皆さんと共に考えていけたらなと思っておりますので、ご協力お願いいたします。続きまして、質問いたします。 B&G 海洋センターの利用について、 B&G 体育館等ですね、使用状況の確認、あまり使用されていないのであれば建物の中に公園を作ってはどうか、床を撤去し土を持ち込み芝を張り遊具を設置する。 B&G 体育館に限らず、今使用されていない旧芦部中学校体育館と室内に、公園を経過してはどうか、極端な発想と思われるかもしれませんが、あるものを有効活用にするにはこういう発想も必要かと考えます。私が調べたところ、体育館を改修して公園にされた事例はありませんでした。また大きく改修しなくても人工芝を張り遊具を設置するなど創意工夫をすれば新しい何かができると思います。新しく作るにはお金がもちろんかかります。今言われたようにあるものをどう使うかが一番大切だと思っております。また室内公園だけでは利用する方もいずれは減少すると考えられますので、室内の公園兼ドローンの資格取得場として活用してはできないかと考えます。今やドローンの活躍の場は災害時の避難者の捜索や物資の輸送、農業においてもスマート農業を推進する動きがあると思われます。 これに鑑み、いち早くこの域で資格取得ができる施設として生まれ変わり、多くの方がこの島で資格を取得し、災害活動や農業の分野、その他にもドローンでの撮影やドローンアートにも手掛ける人々が出てくるのではないでしょうか。農業の分野で活躍すれば、この域の農業の基盤にもつながり、島内の法人化農業の柱にもなりかねません。一層のこと、この島でドローン撮影コンテストやドローン競技大会なども開催し、地域を盛り上げる一つの光になるのではないでしょうか。市民の交流の場、憩いの場、癒しの場の公園であり、またドローンの資格取得試験場ともなれば、これからの未来につながると考えます。
岡部地域振興部次長。
2番、堺議員の B&G 海洋センターの利用についてのご質問にお答えをいたします。まず一つ目の使用状況の確認ですが、本年1月末時点で18の個人団体の延べ1267名にご利用いただいております。卓球、ソフトバレー、バドミントンの定期利用に加え、バレーボール、バスケットボールでもご利用いただいております。利用日数は実数で165日、延べ217日となっております。次に2つ目の使用が少ないようであれば、室内公園は作ってはどうかということですが、当施設はその名の通り B&G 財団の支援を受け、昭和61年5月に建設をし、39年を経過し、老朽化も進んでおりますが、本市といたしましては先ほどの利用状況でご説明しました通り、定期利用を含め一定の利用者がおられることから、市民のスポーツの場としての役割を継続することとし、現時点において室内公園などの用途変更は考えておりません。なお、旧芦部中学校体育館等の施設におきましても、定期利用を含め一定の利用者がおられることから、現時点において用途変更は考えておりません。以上でございます。
堺議員。
はい、ありがとうございました。私の確認不足もありまして、なかなか使用された方が多かったのかと、つくづく今反省しているところであります。耐用年数もありますし、39年経過ともあります。後々は使える部分はもちろん、今まで以上に使っていただければよろしいですし、もし使えない場合でもまた耐用年数が来ましたら補強もして、するとなればまたお金もかかりますので、買いたいといろいろ矛盾、私の考えでもちょっと矛盾しているところも出てきますけども、あるものをですね、今後もまた使えるところがあればしっかりと、使用していきたいと思っております。続きまして3番目の、質問に移りたいと思います。壱岐市島内の公衆トイレの状況設置について、場所、設置数は把握されていると思いますが、足りていますか。また、和式から洋式への改修はされていますか。ウルトラマンサウンジの仮設トイレですが、和式が多いと思いますが、洋式に変えることはできますか。まず、公衆トイレを定期的に清掃している方々、本当にありがとうございます。毎日の生活の中で皆さんがお気づきにならない点があると思います。それは幹線道路上に、トイレがないということです。もちろんあるところにはあります。勝本から郷の浦へ行く途中には不時の丘のトイレがあり、郷の浦から石田に行く途中には池田憩いの広場のトイレがあります。石田から足部に行く途中には安国寺のトイレがあります。しかし、足部から郷の浦に向かう途中にはトイレがありません。頻繁に使用するものではありませんが、検討をお願いしたいと思っております。また、私も観光地に行くことはありますが、 その際、公衆トイレを使用することがあります。和式トイレを目にした瞬間、別のトイレを探します。私だけかもしれませんが、どんなに素晴らしい観光地でもトイレが和式で古かったら気持ちも冷めます。どうでしょうか。もっとトイレがきれいならと思うことがあります。今意気に観光できていらっしゃる皆様がどう感じていらっしゃるかと考えたとき、私と同じ気持ちになられる方もいらっしゃると思います。また今の子どもたちは和式トイレを使用することは皆無の状態だと思いますし、年配の方が使用される際は不便だと思います。トイレを利用する方々への心配りという配慮から、感じる感謝の気持ちが島全体の清掃意欲につながり、当該からの観光客などにも伝わるのではないかと感じています。壱岐への観光客はさまざまな形で壱岐島内を巡られます。車、バイク、自転車等と素早く移動される方もいれば、じっくりと回られる方もいらっしゃいます。このような方々、島民の方々がよりよく使える公衆トイレの改修および設置を切に願います。すべてを変える必要はありませんが、観光ルート上のトイレ、使用頻度が多いトイレを重点的にお願いしたいと思います。そして女性からの意見が多いものとして、ドアの立て具が悪い箇所、鍵がきちんと閉まらない箇所等を再点検していただきたいと思います。また夜は暗くて、怖いという意見もありましたので、街灯等の設置も含めて考えていただきたいと思います。
塚本地域振興部長。
2番、酒井議員のご質問にお答えいたします。公衆トイレの場所設置数は把握されているかと思いますが、足りていますかとのご質問についてですが、現在市内に95箇所の公衆トイレがあり、各所管において把握し管理をいたしております。今後効率的な管理を行うため、令和8年度から所管を集約し、一部を除き公衆トイレについては観光課において管理することとしております。現在のところ公衆トイレの数が不足しているという要望等は寄せられていない状況であり、足りているという認識でございます。また和式から洋式への改修はされていますかとのご質問についてですが、全体数に対する洋式便器の率は約 50% という状況であり、洋式便器が少なくとも一つはあるところが95箇所のうち68箇所ございますので、洋式便器があるトイレは 71.5% という状況でございます。これまでも段階的に洋式化を進めており、一度に実施することは困難でありますが、今後も計画的に整備を図ってまいります。それからウルトラマラソンでの仮設トイレの洋式化についてですが、本年度の大会においては公衆トイレのないエイドステーション8箇所に仮設トイレを設置し、そのすべてが和式となっておりました。この件において大会参加者等からのご意見を踏まえ、令和8年度の大会においてはすべての仮設トイレを洋式化することとしており、すでにリース会社と協議しているところでございます。以上でございます。
坂井議員、
ありがとうございます。私も、去年おととしですかね、寒い中トイレ使わせていただいたんですけど、参ったという気持ちもありましたんで、今答弁いただいたように、皆さんが負担の少ないトイレを、目指してじゃないですけども設置をお願いいたしたいと思っております。この前 の施政方針の中にですね、基本、先ほど一緒なんですけども、各国の2位の文化スポーツの振興の中に、2025年ウルトラマラソン部門において、89.7 点の高評価を獲得し、初めて全国第1位の評価をいただきました。次回大会でも、市民皆様のご理解とご協力をいただきながら、参加者も関係者も満足し、楽しめる大会を目指して運営に取り組んでまいりますという言葉がありました。 本当に壱岐市の皆様が協力していただいた結果だと思っております。先ほどの話の続きでもないんですけども、和式トイレから洋式トイレに変えたからといって評価が上がるわけでもありませんが、しかし気持ちが全然違うと思います。来ていただいておりますので、おもてなしの優しさは必要だと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。次回の大会も皆様とともに盛り上げて楽しめる大会にしたいと思っております。最後に追加になるんですけど、これは答弁はいりません。皆さんちょっとお伝えしたいんですけども、郷の浦港ターミナル駐車の件ですけども、臨時駐車場が、トンネル横の中央水処理センター前ですかね、あると思うんですけども、夜間夜歩道も狭く街灯もなく暗くて危ないという声がありました。ターミナル駐車場に止められなかった方、また長期駐車されます方もいらっしゃいます。夜中小さい子供を抱いて大きな荷物を持って移動されるのは正直大変だと思います。私も意見いただきました歩いて、確認したんですけど、ちょっとやっぱり歩道も狭く危ない部分がありました。ターミナルの早期改修が行われないのであれば、臨時駐車までの道のりに安全対策のために街灯をつけていただけたらと思っております。それか足元を照らすなんですかね、掲示板というんですかね、そういったもあったらいいのではないかと思いましたので、追加で、発言させていただきました。以上です。どうもすいません、ありがとうございました。